まず冒頭に、前回12月会議で質問をいたしましたローカルアソシエイトという地域を超えた青年経済人の交流会の日程が決まりましたのでお知らせをいたします。新元号となって大型連休があるわけですが、その後の5月18日土曜日に石田町の農村環境改善センターで開催することにいたしております。改善センターで開催する理由は、昨日宇瀬議員の一般質問でもありましたが、松永安左衛門記念館が改善センターの目の前にあるということも一つにはあります。激動の時代を生き抜き、日本の高度成長の礎を築いた偉人の足跡をたどる記念館と、今の時代を担う青年経済人が志を高め合う場所とは非常に相性がいいと思っています。この交流会では当該からも多くの参加を働きかけていますので、松永安左衛門をアピールするいい機会になればと思っております。少し前置きが長くなりましたが、これから通告に従いまして一般質問をさせていただきます。障害者に優しい街づくりについて、島内で多くの人が集まる公共施設や商業施設には障害者が乗り降りしやすいよう車椅子のサインが書かれた幅の広い駐車場があります。しかし障害のあるドライバーが運転する、あるいは障害者が乗っている車のために本来開けておくべき駐車スペースを健常者のドライバーが利用しているのが見受けられることもしばしばあります。もちろん外見だけでは本人がその駐車場を利用できるのに正しいかどうかということはわからないわけですが、そうした誤解が生じないよう県の事業でパーキングパーミット制度というものがあります。障害のある方や妊娠中の方があらかじめ申請してルームミラーにぶら下げることのできるサインを受け取れば、そのサインを目印に優先駐車場を利用できるという制度ですが、これが現在効果が現れているとは言えない状況ではないかと思います。そのようなことから、障害者に優しい街づくりについて以下の5つの項目について質問をします。1つ目、現在パーキングパーミット制度に賛同し駐車場に表記を掲げている施設はどれほどあるのでしょうか。2つ目、そのパーキングパーミット制度がどれほど効果を上げているのでしょうか。3つ目、島内の商業施設などがこれから制度を導入する予定はあるのでしょうか。4つ目、本来障害者のためにある駐車場が正しく使われるようにするには、この制度の構築だけではなく市民の意識の向上が大切かと思いますが、今後どのようにこの制度を周知していくか。5つ目、障害者に優しい街づくりをしていくことは観光や移住などの潜在的なニーズを掘り起こしていくことができると考えますが、その可能性についてご意見を伺いたいと思います。以上5つの項目について回答をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。原田市民部長。
1番山川議員の障害者に優しい街づくりについての質問についてお答えいたします。このパーキングパーミット制度は長崎県では平成19年度からスタートして、壱岐市も連携して取り組んでおります。1点目のパーキングパーミット制度に賛同し駐車場に表記を掲げている施設はについてですが、現在県へ登録されている市内の協力施設数は国の機関県立施設をはじめ、市の公共施設、医療、福祉施設、そして商業施設等を含め34施設となっておりまして、新商社用駐車場数としては48台分です。2点目のパーキングパーミット制度の表記に、効果は見られるのかについてですが、議員がご指摘されておりますように健常者が利用されている場面も多く見られ、障害者が不便を強いられている事例が見受けられることについては、非常に残念で、悲しいことと考えております。この制度は、身体障害者用駐車場が本当に必要な方の駐車スペースとして、確保されることはもちろんのこと、すべての人が ごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる共生社会を実現していくための適正な利用を推進していく必要が重要であると考えております。そのためにも一層の制度の周知が必要となってきますので、市としましてはこの制度に対する施設管理者への協力依頼と合わせまして、市民の皆様にご理解とご協力を得られるよう広報啓発活動を継続的に行ってまいります。3点目の島内の商業施設などがこれから制度を導入する予定はについてですが、特に強く導入が求められ、適正な利用の推進が求められているのは大規模な商業施設や病院等であることは全国共通の傾向と考えられます。市はこれらの施設について重点的取り組み対象施設と捉え、全面的な協力が得られるよう働きかけを行っているところでございます。具体的には本年2月に市内の大型商業施設20カ所の新商社用駐車場の設置状況の調査を実施しましたところ、すでに整備済みを18台分確認しました。未整備の店舗については新たに新設のお願いと県のパーキングパーミット制度への登録をお願いしました。いずれの店舗からも協力的なご意見をいただいたところでございます。その後新たに4施設が県の方にですね申請中ということを聞いております。また小規模の商業施設についてもこの制度にご協力をいただいて、新商社用駐車場がさらに増え、すべての人がごく普通に地域で暮らせるようになることが理想であります。このようなことから幅 2.5 メーターから 3.5 メーター程度の駐車スペースがの確保が可能であれば、ぜひ設置をしていただきまして、この制度の導入をご検討いただきたいと考えております。市の公共施設でも駐車スペースが不十分なところもありますので、所管課と連携して取り組んでまいります。4点目の制度の構築だけではなく、むしろ市民の意識の向上が大切と思うがということについてですが、議員が言われますように同様に考えております。市内のある大型商業施設では常に注意喚起の放送を独自で流されておりますけれども、一向に聞いていただけない状況にありまして、いわゆる個人の問題だと思います。市では適正な利用の推進のため、本年2月に自主公民館への回覧の配布や3月の司法の掲載を行います。また交通安全協会にもご協力を願いまして、免許更新時のドライバー年間約4000人程度おられるそうですけれども、その際の候補としてお願いをしているところでございます。さらには有効な対応策として実際の車椅子を利用して駐車場でどのくらいのスペースが必要だというような映像を交えましてですね、ケーブルテレビなどを活用してしたり、また小さなお子様や児童から運転する両親や祖父母等に対して障害者専用スペースには止めてはいけないんだよというような注意喚起をしていただけないかなという方法なども研究しているところでございます。これからも引き続き広く周知してまいりたいと考えております。5点目の障害者に優しい街づくりをしていくことについてですけれども、平成28年4月には障害者差別解消法が施行されまして、同年5月には障害者総合支援法等のさらなる改正が行われるなど、障害のある人を取り巻く制度や環境が大きく変化しております。平成30年3月策定の壱岐市障害者福祉計画第5期障害児福祉計画第1期におきましても、障害者が地域で安心して暮らしていくことができる共生のまつぐりを推進していくことについて、おりまして、さまざまな事業や施策に取り組んでいるところでございます。そのような中、議員ご指摘のとおり障害者等に優しい福祉のまつぐりを まちづくりを推進していくことは市のイメージアップにもつながりますので、観光振興や移住促進、人口減少対策等に大きく寄与するものと考えております。引き続きみんなで支え合い、尊重し合い、安心して生き生きと暮らせるまちづくりを基本理念とした第2次生き市地域福祉計画に基づきまして、市民一人一人が安心して暮らせる地域福祉を推進してまいります。
以上、
山川議員、
はい、ご答弁ありがとうございます。ご答弁いただきましたが、それだけの駐車場の数がありながら、まだまだパーキングパーミット制度の周知もできていませんし、また制度があると言っても正しく利用されている状況でもないと思います。ご答弁の通り、現在の状況を把握して、そしてまだ導入されていない施設に関しては制度の導入を働きかけていくということをすでに動いておられますので、引き続き推進されるようにお願いをします。また早速回覧でパーキングパーミット制度について広報していただいたようで、もっと多くの方に駐車場の利用について考えてもらう機会になればと思っております。1点、通告はしておりませんでしたが、申請をしてサインをお持ちの方が何人ほどいらっしゃるか、分かれば数を教えていただきたいと思います。
原田市民部長。
利用者証ですね、交付されている方は身体障害者のうち歩行困難と認められる方が約100名でございます。
以上、
山川議員、
はい、ありがとうございます。それだけ多くの方が、困っている機会が生じるということは、非常にびっくりしました。そうした実態が分かったので、実際に制度を利用している方にいつどこで駐車場が正しく利用できなかったというような記録を取っていただいて、そうした困っている人にも協力をしていただく体制を取って制度の浸透に役立てていただけてはと思っております。私も今回車椅子で生活している方にお話を伺い、車の乗り降りも見させていただく機会がありましたが、自分が考えているようにいる以上に大変なことだと分かりました。車椅子で乗り降りするためにはドアを全開にしないといけないので、そうした、幅を取るために優先駐車場が幅を広く取ってあるということが分かりました。自分の目で見て本当に困っている人がいれば、優先駐車場の利用の適正になっていくのではないかと思っています。また関係や移住の促進については関係機関で協力してそのような体制をしっかりと作った上でアピールをして、観光や移住促進につなげていただきたいと思っています。例を挙げますと、嬉野温泉ではこちらも観光地として非常に有名なところですが、高齢者や障害者に優しい街づくりを推進するために、旅館など民間主導でバリアフリーの観光地を作ろうとしている動きもありますが、そういった各地の動きも参考にしていただければと思います。質問ですが、今回31年度当初予算にも新たに計上されている生島リゾートアイランドプロジェクトでも、こうしたバリアフリーの宿泊施設整備の宿泊施設整備について後押しをしていただきたいと思っていますが、そうした整備について計画に組み込まれているのか教えていただきたいと思います。
部長、企画振興部長。
本田企画振興部長。
ただいまの、山川議員のご質問でございますが、31年度の投資予算で、生島リゾートプロジェクト事業ということで宿泊施設の改修費補助金を、上げております。上限が補助金の上限が500万円、補助率2分の1と考えておりまして、その中で、バリアフリー化や、その他、水栓の様式化等も、回収の補助金として挙げております。
はい、以上、
山川議員、
はい、ありがとうございます。ぜひそのような、制度を活用して進めていただきたいと 思っています。それから少し視点を変えまして、市民の意識の向上についてですが、こういうことは学校教育の場でも子どもたちから、子どものうちから考える機会を作っていってほしいと思っています。今回このことについては通告をしておりませんでしたが、障害のある人たちとともに暮らしていく社会についてどのような教育を考えていらっしゃるか、教育長からお話を伺えたらと思っておりますが、いかがでしょうか。
久保田教育長。はい、
山川議員の突然のお尋ねになりますが、おっしゃる通り義務教育の中でも障害を有する子どもたちの教育については力を入れております。現在壱岐市では、各小中学校の中でも障害を有する子どもたちの特別支援学級を設置することが増えてまいりました。職員もそのための研修を積みながら、より良い成長のために、そしてまたそれと一緒に生活をする子どもたちがより良い考え方を持って豊かな人生を送っていくということを中心に据えております。ご承知のように西野原特別支援学校の分教室が壱岐にできて数年、今栄華小学校の中でその小中学部を一緒にすることによって、栄華小学校の中でもこの障害を持った子どもたちに対する理解が深まり、運動会を一緒に企画してその中で学校生活、学校行事を立派にやり遂げていくと、そういう姿を保護者、教職員、地域の方等が共有をしながら進めています。で、私もいろいろな施設に行った時に、この駐車場優先マークがあるのに堂々とパッと来て止められる姿を見たりしますが、なかなかそこで注意ができる、まだ勇気が出てないなと お話をお聞きしながら聞いておりますし、道徳教育、道徳科という形で教科にもなりましたので、年間を通じた中で子どもたちの中にもそのような意識を持たせながら、ぜひ実践に結びつく子どもたちの教育に取り組んでいきたいと考えます。
以上、
山川議員。
はい、ありがとうございます。ぜひそのような形で弱い立場の人たちを思いやる気持ちを育てていってほしいと思っています。ただし手段として先ほど原田部長の答弁にありましたが、大人が面と向かって言えないことを子どもに言わせるということはもう最終手段というか、そういう進め方は好ましくないと思いますので、大人も子どもも関係なく毅然とした行いをするというまちづくりを進めていっていただきたいと思います。で、最後に市長にお答えいただきたいと思います。今回主にパーキングパーミット制度について質問しましたが、障害者に優しいまちづくりを考えたときに、壱岐市が推進しようとしている誰一人取り残さない社会を目指す SDGs、 そして共助の精神で市民の主体的な行動を促すまちづくり協議会の設置なども、このことには深い関わりがあると考えますが、それを踏まえて障害者に優しいまちづくりについて市長の思いを聞かせていただければと思います。
白川市長。
山川議員のご質問でございますが、私が障害者に対する気持ちと申しますか、やはり今まさに誰一人取り残さない、そして地域で自分たちの課題を自分たちで解決していく、それはですね、基本的にはやはり相手の立場になって考える、このことがですね、最大の僕は基本だと思っています。相手の立場になって、相手の立場に自分を置き直して考える、このことがですね、私は障害者の方々に対するですね、最大のですね、なんて言いますか、理解というか、多様ではなかろうかと思います。そういった気持ちをもう一度今山川議員からステークをされまして、もう一度自分にですね、言い聞かせてみたいなと思っております。ありがとうございました。
長、
山川議員。
はい、ありがとうございました。ぜひ今日もいろんな角度から質問させていただきましたが、 障害者に優しい街づくりについて考えを進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。